ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っています心テラスメンターの楠本玲子です。
楠本さんは相談者にアドバイスするとき、普段からどのようなことを心がけていますか？
はい、お話を聞くとき、何とかしてあげたいという自分の気持ちを優先してアドバイスするのではなく、まず相談者様のお話をじっくりと聞いて、お気持ちを受け止め、いたわりとねぎらいの言葉をかけるよう心がけています。
メンターとして活躍する上で、楠本さんの原動力になっているのは何ですか？
はい、今目の前にいらっしゃるご相談者様に対して、私にできる最高のカウンセリングをしようという思いと、カウンセリングの中で相談者様の持つ魅力や力を引き出して、より充実した毎日を送るサポートをしていきたいという気持ちが私の原動力です。
素晴らしいですね。では今日も全力で参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、頭脳明晰でビューティフル、コメンテーターとしても活躍中の萩谷麻衣子弁護士です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なんか毎回恥ずかしくなっちゃうようなご紹介いただいて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いつもテレビ朝日のワイドスクランブルや TBS の N スタなどで萩谷弁護士のコメントを楽しみにしていますが、他にはどんな番組に出ていらっしゃるんですか？
そうですね、今時々関西の方に呼んでいただいていて、官邸での報道ランナー、これは4月からリニューアルしてますけれども、他には読売テレビのそこまで行って委員会などに時々声かけていただくんですけど、なかなかね、移動があるので、裁判の日がない時には行かれるっていう感じですかね。
そうですよね、弁護士の先生としてもお仕事されてる
あ、そう、そうなんです、ね、だいたい毎日、ほぼ毎日裁判所には行っているの で、
本当ですか。
でその間にこう打ち合わせしたり、他の、まあ本業として社外取締役とかもしているので、役員会があったりなので、なかなか
ですね、
でも関西の番組も楽しいので、できる限り行かせていただくようにしてます。
なるほどですね、はい、そこで今日はですね、日本を騒がせているさまざまな出来事について、切れ味鋭いコメントをいただきたいと思います。
手柔らかによろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずですね、最近ありました、回転寿司で醤油ボトルを舐めている動画を SNS に投稿するなど迷惑行為が問題になっていますが、これは法律的にどんな罪になるんでしょうか？
結論から言うと、器物損壊罪、業務妨害罪という罪が考えられると思います、はい、で醤油ボトルをベロベロ舐めてしまって、はい、器物損壊罪、器物損壊というこの物を壊すという罪なんですけど、になるのかとちょっと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、器物損壊罪って古い明治の頃の判例があって、例えば食器に放尿してしまった、はい、そうすると心理的にそのお皿は使えないですよね、はい、と心理的に使えなくなるようにするということも器物損壊であるとなっているんですね。でそうするとこの醤油ボトルをベロベロ舐めてしまった他の方なんてとても心理的に使えない、はいはい、なので器物損壊罪で、これ3年以下の懲役になります、うん、でまたこれを例えば醤油ボトルを舐めるって、それを SNS に広げるとなると、やっぱり店ではそんなものが置いてあるんだとなると、お客が来なくなる可能性があるし、やっぱりお店の信用を害するとなれば業務妨害となります。これも3年以下の懲役です。
なるほど。あれはどういったことで行ったんですかね？
やっぱりこうそれが犯罪になるんだということをよく理解していないで、浅はかに目立ちたいということでやってしまったというケースもあるのかなと思います。ただ目立ちたいということでやっても、SNS に上げる、動画に上げるということは、自分が犯罪をしているよってことを世界に向けて発信してしまうことなんですね、はい、そして後で削除しても一生残りますし、やっぱ今後就職なんかのこと時にも影響してくる可能性があるので、やっぱりこれは絶対やっちゃいけない行為ですね。
なるほどですね。迷惑行為を行ったのが未成年の場合、損害賠償は 保護者である親が負うんでしょうか。
年齢によります、はい、未成年者が12歳から13歳ぐらいになると、物の善悪がもう理解できる能力があるとみなされるんですね、はい、なのでそれより上の年齢の未成年者であれば、未成年者本人が損害賠償義務を負います。でそれより下の、まあ、責任能力というんですが、はい、その責任能力がないような未成年者がやった場合は監督者である親が責任を負います。ただし、はい、やっぱり損害賠償請求をする方にしてみれば、未成年者、15歳ぐらいの未成年者に損害賠償請求しても、うん、お金ないじゃないかと、賠償してもらえないじゃないかというのもあります。でその場合に、例えば親でも、もうその子が日頃からちょっとこう怪しい SNS を上げているとか、そういうことを分かっていながら注意しないで監督義務を怠ってそういうことをさせてしまったという場合には、親にも賠償請求をすることができます、は
い、なるほどですね。年齢とケースバイケースということになるんですね。楠本さんはどう思われますか。
そうですね、やっぱりお家で楽しいことがなかなか一人で見つけにくい世の中になってきてるのかなっていう気もするんですよね、うんうんうん、まあ、子どもたちがスマホ1個で1日過ごすっていうこともすごく多いので、つながらない、本当の生の人間とつながらない、やっぱりこれをツールに生きていくって、もうどこかで心で決めてるような子たちもいっぱいいる気がして、うんうんうん、そうするとやっぱり行く先々で、うん、このツールを使って何か自己実現をしていこうっていう誤った考え方に、
あ、なるほど、
もう思考が傾いてしまうっていうことも大人の責任も含めて、うんうんうん、もしかしたらあるのかなっていう気がします。
そうですね、私の子どもたちももう物心ついた頃からやっぱりなかなかそういう手段があって、はい、もう中学ぐらいになる、小学校ぐらいか、もう小学校ぐらいになると使いこなしてましたよね、うん、はい、でただそのツールが本当には使い方によっては怖いものなんだよということを教えられる機会がなく、うん、やっぱり使いこなしてしまうような状態になっている、うん、そこに大人の責任があるのかなと思うんですね、うんうん、ただ子どもたちにとってやっぱりそこだけが自分の居場所で、そこが心の拠り所になっているという場合もあるので、うん、やたらめったらこう厳しく取り上げるっていうのも、そうですね、ちょっとかわいそうかなと思ったり、やっぱり大人がちゃんとなんかネットリテラシーっていうんでしょうかね、を教えるっていうことが大事じゃないかなと思います。
ありがとうございます。最近では YouTube は本当に炎上商法で知名度を上げたりですとか、儲けようとする人も出てきているので、ネット上もこう規制を強化する必要っていうのはあるんじゃないでしょうか。
そうですね、闇バイトとか、それからバイトテロとか、いろいろネットで問題は出てきてますよね。で今後警察がやっぱり問題の投稿は削除要請を厳しくするということを打ち出していますし、また投稿した人は匿名で投稿しても、今後は誰が投稿したのかということを特定しやすく法律って改正されてますから、はい、匿名で投稿したけど、じゃあ分からないなって安易に思うのはもうそういうことはないので、ネットに上げるときは自分の責任をきちんと感じてあげなきゃいけないですし、また安易にそういうところで闇バイトなどに手を出してしまうと、例えば自分は本当に簡単にバイトの一部として安易にやってしまったとしても、例えば受け子だとかそういうことをやってしまうと、もうその人がいないと成り立たない犯罪だということで、初犯でも実刑になる可能性は十分ありますから厳しく問われます。なので絶対にそこに手を出してはいけないということですよね。
なるほどですね。オレオレ詐欺もこれだけ周知されていながら、なぜ被害が減らないんでしょうか。
トップがなかなか捕まらないからだと思います。組織のトップが、そうするとこう手段となってしまっている、いわゆる末端のバイトとして使われているような子たちですよね、もうそれは駒として使われているので、次から次へと募集して使うことできるわけですね、でそれをやめさせるためには、やっぱりこう組織のピラミッド型になっている上の人間、トップの人間を捕まえていかないと、なかなかなくならないだろうなと思います。なるほどですね。そこはもう取り締まり強化してほしいなと思いますね。
こう今日本中 震撼させているのがその特殊詐欺グループ、ルフィの強盗事件がありますよね、うんうん、トップ捕まるんですかねこれ。
なかなか難しいと思いますね。トップの方にはいかないように、おそらくその闇バイトやっていた子たちも上の名前がのなんてわからないし、誰から命令されているのかもわからないと思うんですね、うん、で携帯を追っていっても果たしてその情報が上まで行くのか、情報上までつながっているのかっていうのはちょっとわからない、うん、だけどもこれはもう日本の警察がもう総力を挙げて捕まえていかなきゃいけない、うん、
はい、
潰していかなきゃいけない、はい、そういう問題だと思います、
はいはいはい、なるほど。そこで私の探偵者にはですね、さまざまな相談があるんですが、ここ数年資産家の息子さんや貯金額の多い独身女性を狙った結婚詐欺の相談が増えているんですね、うん、少しでもこう気になることがあったら調査をするということがこれからますます必要になってきそうだと私は思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、調査をしてぜひ手口をこう公開して注意を呼びかけていただければ、はい、うん、なんか自分ももしかしてって気づく方がいるかもしれないですよね、
はい、
すごく重要なことだと思いますし、やっぱり男女としてこう付き合ってみて付き合いが浅いのにすぐにお金の話をしてくるっていうのはやっぱりちょっとどうかなって、そこで警戒するっていうのが重要かなと思います。
恋愛してしまっているんで、うん、もう気持ちがねそっち行ってしまってるから気づかないんですよね、
いやでもね分かるんですよすごく、はい、お金を自分が持っているとなんか貸してあげないとかわいそうかなとか、はい、なんか私人間としてひどいことしちゃうのかな断るとって思っちゃうってすごく分かるんですけど、はい、やっぱりお金って貸すなら万が一の場合戻ってこなくてももう覚悟するっていうぐらいのお金に留めとく、うん、じゃないとやっぱり後々後悔するだろうなと、
ね、これは戻ってこないですもんね、こういったケースの場合はもうなかなか、
まあ、裁判やって判決で勝っても相手にお金がないとなれば確保できない、うん、ね、回収できないということも多いですよ ね、
泣き寝入りするしかない
っていうことも多いと思います。
いや本当にとてもお勉強になります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のゲストは萩谷麻衣子弁護士でした。来週もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵者株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を